7月14日木曜日、この放送は藤原事務所の岩松正文による対談の時間です。今日は震災について分かち合う会を東京の飯田橋で開催していらっしゃる飯田橋カウンセリングルームの皆さんにお話を聞きたいと思います。今日は飯田橋カウンセリングルームの方からですね、平井智子さん、岡田美恵子さん、原島京子さん、堀江敦子さんに来ていただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
突然ちょっと今日対談ということでお越しいただいて、お集まりいただいてるんですけれども、飯田橋カウンセリングルームさんの方でですね、震災について分かち合う会というのを開催されているということで、私もその、メンバーの一人ではあるんですが、ちょっと今日はご紹介いただきたくてですね、お集まりいただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではちょっとまず最初にですね、震災分かち合う会って言ってもちょっと分からない方がいらっしゃると思いますので、平井さんの方からですね、簡単にどういう集まりなのかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、NPO の、カウンセリングサービスの認定をいただいたカウンセラーが集まって、3月11日の大きな震災を体験した後ですね、もう4ヶ月近く経っているわけですけれども、5月から始めているんですけれども、被災地の方だけではなくですね、被災地から、ある意味離れている、東京もしくは関東3県のところでも、どうも震災以降なんて言うんでしょうかね、心の中に重く立ち込めるような思いを抱えている方がどうも身近にもいらっしゃるではないかなということを、メンバーで話し合ったことがありまして、で私たちにできることは何だろうということで、被災地の人に限らず来ていただける方の思いを分かち合っていこうと、下ろしていただこうということで始まりました。
なるほど。そうしますと被災地の方ももちろん来てもいいけれども、そうではなくて関東とか違う地域の方で震災について何かしら思いがある方であれば、どなたでも来ていただけるという
、はい、
そういう会ということ
ですね。そうなんです。
はい、ありがとうございます。で、次原島さんにちょっと伺いたいんですけども、実際この会やってみられて、参加者の方っていうのは、いらっしゃると思うんですが、どんな方が実際いらっしゃいますかね。
そうですね、いらっしゃった方エリアとしてはやはり、都内だったり近郊から足を運んでくださる方がほとんどなんですけれども、そうですね、やっぱりその3月の11日以降ですね、その震災が起きた中でやっぱり生活面の中でのですね、本当に毎日の日常の中でのその不安ですよね、一変していろいろなものが失われてしまって、その中でどのようにこう自分自身を立て直していったらいいかというところでもあったりですね、震災から引き起こされるやっぱりいろいろな、人間関係の関係性で見えてくるものであったりですね、そういったところの不安の部分、あとはそうですね、やっぱり一番大きな不安の部分が大きいのかなというのは私自身が感じているところではあるんですけれども、でそこをやっぱりどこに行ってそれを話していいかがわからない、あとその仲間内で話してもその温度差が出てきてしまうというところも、一つとしてはあるのかなというところで、それでこういう場所をちょっと見つけてということで足を運んでいただいたという方がそうですね、いらっしゃるという感じかと思ってます。
そうしますとその、直接震災の、地震とか津波とかありましたけども、それによって不安とかになった人ももちろんいるんだけれども、それが直接関係あるかどうかわからない中で、今生活の中でね、もう間接的にある意味、不安になっているような方もいらっしゃるっていうことでしょうか。
そうですね、あとはそうですね、間接的にでそこから何かやっぱり自分自身の中のもので、今までは見えてこなかった、例えばちょっと大きく言うと人生というか生き方だったり、そういうところにもやっぱりテーマというかスポットが当たっ ってきていて、うん、今後本当にどう生きていくのかっていうところの大きい、そうですね、テーマにぶつかられていらっしゃる方々もいらっしゃるのかなっていうのも感じますし、うん、
はい、
あと本当にも物理的に例えばもう電車とか、
はい、
エレベーターに乗るのが難しいとか、高いビルに、そうですね、こう、まあ、雑居ビルなどに入るのが難しいというところでの、そうですね、またいろんな局面のものをそれぞれその方それぞれが、感じているものがあるのかなというのを思いました、
はいはい、そうするとこう、まあ、地震そのものも怖いような方もある意味そういう不安を抱えていらっしゃるし、そうじゃなくて、まあ、例えば私も、まあ、お会いしたことある人でいうと、
はい、
まあ、その震災の時に自分は被災者じゃないんだけども、うん、何もできなかったと、
うん、
この無力さみたいなものから自分自身を見つめてしまうような方も、まあ、お会いしたことがあるんですが、はい、そんなような感じの方もいらっしゃるということでしょうかね。そうですね、
はい、
はい、実際にそういう方がいらっしゃるということですね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
でじゃあ次ちょっと堀江さんの方に伺いたいんですが、はい、実際こう、まあ、いろんな不安とか持っている方がいらっしゃるって今原島さんの方からお話あったんですけれども、はい、こう実際にお話になられたことっていうのはありますか、そういう方々とこの会の中で、
会の中で不安についてですね、はいはい、そうですね、はい、やっぱり今岩松さんがおっしゃったように、
はい、
何もできないという無力感というものももちろんありますし、それから今後自分がそういう局面になった時にまた再び会った時にどうしようという不安、はい、それから例えば小さいお子さんがいらっしゃるですとか、
はい、
そういう場合に守っていけるだろうかという不安、自分はその時どうしたらいいだろうかという不安などがありますよね、はい、そういう方と話をしたことがあります、
はい、こう実際話されてみて堀江さんがこうなんか感じられることとか何かございますかね、はい、
そうですね、やっぱり話せない、話すという場がないだけで、やっぱり感じていることとか思っていることとかは、はい、同じだなというような自分自身も思っている不安というのはありますし、そういうことをやっぱり同じだなというふうに感じましたね、
なんかあえてこう口には出さないけれども、うん、まあ、みんなかどうかはちょっとわからないにしても、はい、ね、同じものを持っている人はやっぱりいると、
持っている方はやっぱりいらっしゃるなという感想を持ちました、ね、あ、そう
ですね、例えばこうどんなものがこうみんな持っているものとこう通じるものとかと、そうですね、
まあ、具体的に言えばですね、
はい、
例えば震災直後って余震がたくさんありましたよね、
そうですね、
はい、そうすると揺れてなくても揺れてるような気がするとかですね、自分だけかなと思っていたんですけれども、はい、やっぱり聞いてみるとそういうことは皆さん感じてらっしゃったりとか、はい、やはり先ほど言ってましたけれども電車に乗るのが怖くなったりですとか、はい、エレベーターに乗るのをやめてみたりとかですね、はい、そういう不安がやっぱり共通したものがあるなという感じですね、
はい、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ岡田さんはこう実際、あ、自己方さんに伺いたいんですけども、
はい、
岡田さんはこう実際会の中参加される中でどんなことを感じになられますか、
はい、そうですね、きっかけは震災についてで、初めのうちは震災のことをで不安なことをおっしゃってたのが、
はい、
だんだん自分ご自分の人生の話とか、ずっとこういうふうに生きてきたっていうことを一生懸命おっしゃられて、はい、でもお元気になられて、
うん、あ、そうですか、
帰っていかれたみたいな感じの方もいらっしゃいましたね、
うん、先ほど原島さんおっしゃったみたいにやっぱりこう震災から入るんだけど、ご自身の話にこう移っていく方もいらっしゃるっていう、
こういうふうにこういうふうにこういうふうに頑張って生きてきたみたいなことを一生懸命おっしゃられて、
うん、例えばそういう方がいらっしゃった時にこう、まあ、ここのメンバーの方皆さん同じだと思うんですけど、どういう形でこう関わっていかれるようにこう気をつけていらっしゃることとかって何かありますか。
やっぱりおっしゃりたいこと、
はい、
気持ちを受け止める、
受け止めると、
ある
種こう余分なことを言わないというの
は、そうですね、こちらからはあまり私はこうよっていうのは、
うん、
言わないですね、はい、やっぱりおっしゃりたいことをなるべくたくさん話していただくことで、なんか元気になられるみたいですね。
気分ごとにこう徹するっていうことでしょうかね。
そうですね、そうです、はい、いらした方同士でまた片
方の方は落ち込んでらして、片方の方はちょっと元気そうだったりしたら、はい、あの2人でね、どうとか、私はこう思うんだけど、
はい、
とかっていう会話もできて、で、あのちょっと落ち込んでらした方の方が引きずられて元気になられた感じがした時もあるし、お元気だった方もあのご自分の結論みたいな感じですね、こうこうこういうところを自分の立ち位置を決めてそれでいけばいいのよみたいな結論的なことをおっしゃっていかれたなと思った、ご自分の生き方の結論みたいな、はいはい、
まあ、そういいますと、ある意味、まあ、皆さんこうカウンセラーでいらっしゃいますから、こう1対1のカウンセリングっていうのはもちろんあるかもしれないんですけれども、こうグループで皆さんでこう話し合うことでこう何かちょっと心をこうちょっとほっとさせていくような、そういうところがある感じですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。で、あの、まあ、次に平井先生ちょっと、平井さんにちょっと伺いたいんですけれども、はい、あの、まあ、申請からも4ヶ月経ってですね、もう始められたのはもう先ほど5月ということだったんですが、はい、なんかこう傾向とかですね、少しこう変わっているところもあるのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、あの、大くくりで言うと、あのやはりちょっとこう深刻化してきたっていうんですかね。で、私が思うには、まあ、あの来てくださった方の中の傾向ですので、はい、全体的なものというのはちょっとあの掴みきれないですけれども、やっぱり当初はあのみんなで体験した震災、
はい、
だからあなたも同じこと、ね、あのその人も一緒ってこうあのほっとするところも終わりになったと思うんですけれども、はい、だんだん日にちが経つにつれてこう違い、あの人との違い、誰かとの違いというふうにこう個別してきた。それはやっぱりもう、まさに自分のその苦しみとか自分の辛さとかっていうふうに、あのこうなんていうんでしょうかね、ある意味こうちょっと深刻になってきてる傾向があるんじゃないかなっていうふうに感じていますね。
みんな共通の体験だったはずの震災が、その人、その人の感じ方によって、こう価値観の違いみたいなものをこう感じてらっしゃる方がいらっしゃる。
それもありますね。
それもあるということ
ですね。そうですね。で、当初やっぱりその頑張ろう一丸にとかっていう形でこう、はい、あの日本国中がそっちを向いていくことで乗り切ろうとすることで、まあ、乗り切れる方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですね、
は
い、でそこが一度こう盛り上がりにこうなった時に、はい、そこでじゃあ自分に何が起きてきたんだろうということを今見つめ始めて、もしくはもう見つめていらっしゃって深刻化してきてる時期に入ってきてるような感じを私は持ってますね。
持ってらっしゃるこう、まあ、不安とか問題みたいなものもこう、一人一人ものすごくこう、まあ、皆さん別々というか違うものが抱えている、そういうの複雑さみたいなものがあるということ
でしょうかね。そこに気づかれ始めて、
気づかれ始めた
というふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。じゃあの原島さんにちょっと伺いたいんですけども、はい、まあ、これからまだ会が続いていくというふうに伺っているんですが、はい、まあ、例えばこうどんな方にこれから来ていただきたいなとか、何かそういうのはありますか、はい、
どんな方に、
はい、
そうですね、あの、まあ、私自身はですね、まあ、自分が女性ということもあって、まあ、感じているところはあのそうですね、やっぱり例えば、うん、家庭の中で、まあ、お母さんってやっぱりこう、まあ、太陽みたいな存在とはそうですね、よく言われるかとは思うんですけれども、はい、お母さん自身がやっぱりこうそうですね、こう気持ちにゆとりがあることで、例えばお子さんだったり他の家族とのこう接し方、受け止め方っていうものは違ってくるのかなというのは感じる部分があるので、
はい、
そうですね、私の中でのその思いとしては、はい、そういったそうですね、お母さん方だったりですね、はい、まあ、まず女性に、
女性ですか、
そうですね、はい、そこからまたその女性がそういった形で気持ちにこうゆとりが持ててると、その今度はまた家庭で、まあ、関係性の問題もあるとは思うんですけれども、その逆にこの男性ご主人であったり、そういった方のこう気持ちの部分の支えにも、
なっていける部分というのもあるのかなというのを、ね、そうですね、これは私自身 の、はい、あのそうですね、思いとして感じているものです。はい、
確かにね、あの子供の面倒を見ている方は女性がやっぱり多かったりしてですね、はい、あのお母さんたちの中にもそういう不安をいろいろ持っている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ女性でも来ていただきたいなというところですよね。はいはいはい、ではあの最後になるんですが、皆様方にお一言ずつですね、ちょっとまあこれ聞いていらっしゃる方々にこうメッセージをいただければなと思うんですが、堀江さんからまずいかがでしょうか。
はい、そうですね、はっきりと震災がきっかけでこうなったなと分かってらっしゃることは方はもとよりですね、はい、あのこの放送を聞かれて、あ、もしかしてこの調子が悪かったりするのは震災がきっかけだったのではというふうに、あの気づいてそうなのかなと思われる方にも、はい、あのぜひ来てほしいなというふうに思います。
本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。岡田さんいかがでしょうか。
はい、私も、まあ、似たような感じなんですけど、性別年齢を問わず、あのこんなことって思うようなことでも、もしかするともしかするというかね、もしかするとあの皆さんに共通かもしれないし、同じような方がもうあって納得いくかもしれないし、分からないようなことがなんか自分で腑に落ちるみたいなこともあるんじゃないかしらと思うので、はい、こんなことでと思うようなことかもしれなくても、いらしていただきたいと思います。
はい、でもはっきり分からなくても、なんか震災後何かあるかもしれないなと思うような方はお気軽にご来ていただきたいなっていう感じでしょうかね。
もう本当に性別とか年齢問わずに、はい、あの感じ何か感じる方がいらした時、その感じていることを話していただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ平さんお願いします。
はい、やっぱり何かこう辛いなとか苦しいなとかしんどいな、普通の生活がこう続けることに何かこう不自由さを感じたときは、やっぱり何か手当てが私は必要なんだと思うんですね。自分で乗り越えようとしてもこう、 うまくいかないときというのは、あの人生長い間あることですので、どうぞそんな思いがあったらば足を運んでいただいて、少しでもね、胸の内をこう隙間を開けると、少し楽になられることもあるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひなんかちょっとでもいつもと違う感じがあったら、来ていただければいいなというふうに、来ていただきたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ原島さん、最後にメッセージとですね、あと、はい、これからも先この回は続くということなんですので、はい、スケジュールを簡単にご案内いただければと思うんですが、
はい、じゃあまずメッセージとしましては、はい、やっぱりその震災後にですね、漠然とした何かは分からなくても、何か自分の中に、なんかちょっとおかしいなとか、なんかモヤモヤした気持ちがあるなとかっていうものですね、そういったものがある方はぜひその気持ちを、おろしにというかお話に来ていらしていただけたらなというふうに感じていることと、はい、あと私個人いつもちょっと感じるのは、そのグループでの会っていうのは、何かその時に、集まるメンバーそれぞれにこうやっぱりご縁があるのかなっていうのを感じるんですよね。なのでそこで話す中でまた別の方にこう聞いてもらったり、別の方を話しを聞く中でやっぱり自分のこの気持ちというものがまたはっきり見えてくるっていうものも、あるのかなというふうに感じるので、はい、そうですね、そこをちょっと漠然としたものを少しはっきりしてみたいなと思われる方も足を運んでいただけたらなと思います。
はい、はいはい、では日程の方もよろしいですか。
はい、日程としましては今そうですね、7月に関しましては28日の木曜日、時間は14時30分から16時30分、この2時間で震災について分かち合う会を行う予定になってます。
はい、場所は今これ録音していますけども、飯田橋のカウンセリングルームの方でよろしいわけですよね。はい、はい、ということでですね、7月だけではなくて一応今の予定では8月以降も続くということですので、はい、ぜひね、もやもやしている人も、はっきりとしたこう悩みがある方も、お気軽にこう来ていただきたいなというふうに思います。はい、 で、この震災について分かっちゃう回につきましては、まあ、藤原事務所のホームページからも詳しく見れるようにしておきますし、また、まあ、インターネット上で、申し込みのフォームなども検索できるようになっているかと思いますので、どうぞご覧いただければというふうに思います。それでは皆様の今日お忙しい中ではありますけれども、お越しいただきましてどうもありがとうございます。人の話聞くというのはすごく、まあ、大変なことではあると思うんですが、震災でね、いろいろ悩み持った方のためにこれからもご尽力いただければというふうに思います。それではどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。